京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチことサガネ幸子と
つんちゃんことつたに美香子が
お送りしております。つんちゃん、私いきなり曲名をちょっと言い間違えてしまいましたね。失礼しました。グリーンフラッシュでございますね。はい、失礼しました。はい、ここからは毎日の暮らしをはんなりと彩る話題をお届けします。ビブレはんなりスタイル、月曜日は住まいをテーマにお送りしております。本日のゲスト、先ほどもご紹介しましたが、三本河原店有限会社代表取締役の三本大輔さんです。三本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。まあ、今日もあの爽やかな、ね、お天気になりましたね、今日ね、はいはい、気持ちのいいお天気になりました。はい、前回、先月なんですけど、三本さんにお越しいただいた時にリスナーさんから質問がありまして、はいはい、瓦はなんであんな形なんですか、はい、っていうの、はい、で三本さんはもういつも当たり前と思っていらっしゃるので、おお、こんな質問がっていうような、はい、ご感想だったようなんですけど、本当に私たち分かっていなかったので、いやー、あ、なるほどなーって、こう曲がってるのは乾かしやすいとか雨流れやすいとか、はい、あ、そういう理由やったっていうのを教えていただきましたが、はい、今日はどんなことを教えていただけますか。
はい、丸まってて当たり前、まあ、平たいのもあるんですけど、まあ、丸まってるだけでは継ぎ目が水がこぼれてしまいますので、縦には流れますけど、
はい、
横にはやっぱりこう突き当ててるだけでは隙間ができてしまうんで、は
い、おっしゃっているのは、なんかこう、なんていうんですかね、硬い八つ橋の形みたいな、はい、それがこう、なんていうか、並べておくだけでは、その隣同士にの隙間がどうしても空いちゃうっていうことですよね。はいはい、
それを塞がないと、屋根として機能しないんで、はい、それをどう塞ぐかっていうのは、大陸から伝わった時は上に丸かぶしてたんですけど、
その継ぎ目と継ぎ目のところにこう突き合わせたところに上に何かかぶせる。
そうです。中国ではその平たいものをまた裏返して上からかぶしてるんですけど、
うんうん、あ、丸いのをこうまたかぶせて蓋みたいにするんですね。
そうです、
はいはい、
それでは瓦が非常にたくさんいるし重いし、
あ、確かにね、全部瓦だらけになっちゃいますよね。
で、継ぎ目だけちょっとあったらいいんで、
はい、
その継ぎ目だけちょっとつけたものが、うん、その形が工夫されて、
はい、
まあ、今の京都市内では見られる一番多く使われている和型っていう瓦に、はい、なったんです。
ね、今ラジオ聞いてくださっている方も瓦って言って想像するあの形ですよね。
そうです。普通抹茶に吹いてあるような
感じ。抹茶に吹いてある、こう、はい、なんかこうちょっと、大きいところはこうちょっとへっこんでて、あの端の方にちょっとこうクッて曲がっているようなところがちょっとだけ出てますよね。ひさしみたいな、
はいはい、
あの形になって、はい、あれ、あそこでこう引っ掛けて継ぎ目がこううまいことをこうかぶさるようになってるってことですね。ほうほうほう、ああいう瓦っていうのが、まあ、一般的っていうか一番普通のは瓦の形って言っていいんですかね。
そうです、和型って言ってます。
はい、和型っていうのは、まあ、日本のっていう意味の和ですよね。はいはい、和のものの和型、はい、和型はもうあの形って決まっているんですか、その他にも和型にはいろいろあったりするんですか。
和型っていうのはもうあの形に決まってますね。
決まってるんですね。はいはい、じゃあ和型っていうのがあるっていうことは洋型っていうか洋瓦っていうのがある、
はい、あります、はい、
あるんですね。
まあ、和柄以外全部を洋柄としていますけれども、形さまざまですけれど、
はい
はい、
あ、そうなんですね。ずんちゃんどうですか、瓦の形ってイメージして今おっしゃってたその和型以外にイメージあります？
あんまり瓦っていうのはもう
日本的なイメージですね。そうですよね、
特に京都はね。
あ、そうですね。まあ、例えば海外の写真とか見てると、はい、海外の建物でも建物に瓦が載ってますよね。
載ってます、はい
はい、あれはそういえば 和型ではないですもんね。
そうですね、ほとんどないですね。
はい、
アジアにはありますけど。
はい、あ、そうなんですね。和型の他に何型とかいうのがあるんですか。
まあ、平たいのは F 型、フラットですね。
あ、フラットの F、うん、はい、
それから横から見て大きく湾曲してるのを S の字みたいに湾曲してるのを S 型、
S 型、は
い、これスパニッシュで、はい、
あ、スパニッシュなんですね。あ、スペインな感じっていう、はいはい、へえ、面白いですね。洋型でもそのフラットな形とその S 反対にすごくこう曲がっているっていう形があるわけなんですね。はい、ありますこれはやっぱり日本の風土に合ってるから 和型がいいとかなんですか？
そうですね、発展したのも、まあ、日本中で広まったのも合ってるからでしょうね。雨の多い地域で、あと建物も、まあ、華奢で済みますし、
うん、だってね、あの瓦が乗ってて水漏れてくると困りますもんね、
はい、もう絶対水漏れては困るという国民性ですので、少々入っても構わないというような、まあ、あの大雑把な外国の感覚とはちょっと違いますよね。
え、外国は水は少々入ってきても大丈夫なんですか？
光つけてても あまり気にしてなかったり
し
た
から、とか言ってる。あ、そうなんですか、
はい、は平たいの並べてるだけっていうところもありますしね、ちょっとぐらい入ってくるでしょうね。
へえ、じゃあ大雨は避けられるけど、まあ、多少の水が入ってくるぐらいは仕方がないなみたいな感じなんですかね。
そういう程度の感覚の地域もあるんでしょうね。
へえ、
まあ、全部がそうじゃないと思いますけど、
あ、はいはい、まあ、そういったところからもその形に対するこだわりとか、うん、こう工夫とかが変わってくるんですかね。
そうですね、水じまいとしてはいろんな変わる中で最高にいいものやと思いますけど、その和型っていうのは、
なるほど、まあ、絶対しみないっていうような形にされているということです。これいつ頃からこの形になったんですか？
あの17世紀の後半に、はい、あの近江の河原市西村半兵衛さんという人が発明したという。
お、名前もはっきりしてますね、はい、まあ、この方が発明したと、
はい
はい、すごいですね。
その時から広まったとされてます。
はあ、はい、そうなんですね、はい、なんかものすごいひらめきがあったんですかね。
それがね、はい、まあ、そういうふうにされてますけれども、確かにその時代からあとしかないんで、
うん、
ただまああのオランダから、はい、オランダには実はよく似た瓦のちょっとだけ違うのが吹かれてまして、もっともっと昔から。
へえ、
それは調べたら分かるらしいですけども、はい、その日本で発明されたとされるよりもっと昔からオランダにはその日本の和型によく似たものが吹かれていますし。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ日本だけでこう急に出来上がったものじゃないかもしれない。
そう言ってる学者さんもやります。
へえ、はい、でもどうやって入ってきたんですかね。
ちょうどオランダから、オランダ貿易ですよね。
あ、
で出島で近江商人が
教科書で習ったわ社会の時間に習ったような気がするっていう、あの出島ですね、
はい、そういうことも考えられますねっていうのが、その考古学者の上原真人先生がおっしゃってました。
あ、それは考古学者の先生の説であるということですね、はいはい、でもそういう文献があるということですよね、きっとね。文献だったりとか資料だったりとかっていうところから推察されたということですかね、はい、へえ、どうなんでしょうかね。ちょっとなんか歴史のロマンを感じますよね。
そうですね。
へえ、どうだったんだろうか。はあ、まあでもその頃から、まあ、やっぱり日本に合っていたということで日本全国で使われるようになったという形になったんですね。はい、そうですね。へえ、今もやっぱりその和型が一番使われているんですか？
そうですね、あの和風住宅にはもちろん多いですけれども、はい、今は実は平たい瓦が大量に洋風の建物に合いますので出ています。
あ、そうか、
今和型より全国的には多いかもしれません。
へえ、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとこう瓦のその趣が違ったりするわけですよね、見た感じも。
そうです
ね、あのイラカの波っていう、あの、はい、鯉のぼりの歌にも出てきますけど、はい、ああいうちょっとこう波のこううねうねした感じよりはもうちょっとこうフラットな感じに、
ね、
見えるわけですね、はいはいはい。へえ、そっちの方が、え、水はけとかはどうなんですか？
水はけやっぱり和型がいいですよね。水の流れてるとこはっきりしてるんで、
うん、そうですよね、はい、筋っていうかここ通ってくださいっていう道っておっしゃってましたもんね、はいはいはい、あ、そうか、気候風土を考えるとやっぱり和型は和型の良さがあるっていうことですよね。雨の多い地域とかだとね、はい、へ、やっぱり見た目とかなんですかね。
そうです
ね、
やっぱり同じものばっかりと飽きてくるし、デザインもいろんなことにして、洋風住宅も多いですし。
なるほど、デザインですね。
何でも和型やと和風に見えてしまうのも、まあ、面白くないし。
あ、そうか、でもそこは瓦なんですね。
素材一緒です。
瓦なんですよね、
はい、辻で作って、はい、まあ、上薬かけたりぶしかけたり、素材一緒ですけれども形を変えて、
うんうん、
そうでないとやっぱりいろんな建物に使っていただけないので、
はい、あ、そうか、じゃあ形を変える。今までからじゃあ、あの形の変遷みたいなのはあったんですか？
それはね世界中で工夫されて作られてるんで、
はい、
変わってきたというその地域に応じたものとかデザインはそこで定着して発展してるみたいですけれども、
はい、
それがまあ日本で発展したのが和型であって、
うん
違う地域に行けば全く雰囲気の違うものもありますし、
はい、そうなんですね。あの今ねあのリスナーさんからの質問もちょっといただいてるんですけれども、こちらいただいたのはひとやすみさん、ひとやすみさんありがとうございます。なんか三本さんおはようございます。歩きながら家々を見ていると屋根の形が複雑な家など変わったデザインのお家も増えていて興味深いですっていうふうにいただいてるんですが、あのこのひとやすみさんからのメッセージで、あの瓦を使うメリットっていうのは何かあるんですかっていうふうな、その地域によって使用される瓦は違うんでしょうかっていうようなメッセージもいただいてるんですが、
日本の中では和型を使うことに関してはそれほど違わないですけれども、
違わない
ですか、はいはい、ただデザインというかその胸の形とか、
はい、
あのそういう辺で飾りがもう豪華になったり、まあ、京都市内は道が狭くて屋根がよく見えないので、
はい、
その大げさな飾り物は少ないですけれども、軒先に凝るとか、まあ、見えるところでその表現したいことをするっていうのありますね。離れて見えないでしょう京都の家って、道、
あ道ね、路地やったりとか、やっぱりどうしても幅狭い道が多いですもんね、
は
い、
軒にやっぱり凝るとかですね。
そっか、見えるところに、
はい、一文字がらに綺麗に見せるとか、そういう一文字から発達したのは京都風ですよね。で、他の地域言いますと胸にものすごく大きな飾り物つけるようなところもありますし、
あのよくわかんないですけど、のシャチホコみたいなのがこう屋根の上にビョンって乗ってるのとかも、まあ、
それもそうですよね。
そう、飾りなんですかね、は
い、見せてあの豊かさを表現するっていうのと、瓦を使うメリットってやっぱり焼き物ですからね。
はい、あ、そうか、焼いてますもんね。
年がら年中太陽にさらされて雨風さらされて、はい、非常にその素材としては厳しい条件にあ
るわけです。うん、紫外線バンバン当たってますしね、雨風にさらされてますしね、はい、それは焼き物が
強い、焼き物は必要です。1000度以上で焼いてれば耐候性は抜群ですし、それをにとって変わるものはないですよね。金属にしても錆びるし、草も腐りますし、
そうです、
それから石油製品も太陽光で煮えて傷んできますし、
そ
やっぱ焼き物であるということが当たり前のようにやっぱりこの365日いろんな気象条件にずっと耐えるというのではもうこれしかないかなと私は思ってますけど。
なるほどね、はい、いや今あの伺うと、あ、なるほどっていうのがすごくよく分かりました、うん、私の子供の頃だったかな、なんかこうちょっとこう洋風のお家が流行ってきた頃には瓦じゃなくて、あれなんていうんですかね、
スレートですね、セメント製品ですね、
はい、ああいうのもちょこちょこ見かけましたけど、はい、今はほとんど見かけないです。古いお宅はもしかしたらあるのかもしれないんですけど、
ありますけど持ちが違いますよね。
あ、そっか、吹き替えないといけないということですね、はい、耐久性の問題で、はい、あ、でもそう思うと瓦の耐久性っていうのはやっぱりすごいですね。
そうですね、
なるほど、ひとやすみさん分かっていただけたでしょうか。耐久性が違うというようなお話でした。いや、私たちも勉強になりました。はい、なるほどね、ありがとうございます。いや、瓦のね、あのいろんなことを伺っていると、本当はもう本当に今日触りだけでしたね、お話ね。あのどんどんなんかあの詳しいお話をもっともっと聞かせていただきたいと思いますので、次回もまた続きをぜひ教えていただけたらと思うんですけど、三本さんがいろいろ調べて分かったこととかもあるっていうお話ですもんね、はいはいはい、あのいろんな学説だけではなくて、三本さんご自身の調べられたこととかもまた次回伺ってみたいと思います、はい、今日は、まあ、あの瓦の形からいろいろと教えていただきました。いや、今日も本当興味深いお話をありがとうございました。今日ゲストにお越しいただきましたのは、三本瓦有限会社代表取締役の三本大輔さんでした。どうもありがとうございました。ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。